リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義孝です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。3月です。桜開花予想のニュースが駆け巡っています。全国的には3月下旬に西日本から開花を迎え、4月上旬には東北北部でも咲き始める見込みのようです。京都の代表的な名所嵐山は3月25日の開花予想となっています。京都三条から出会いの絵西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第72回ゲストは壇能法輪寺ご住職、志賀原賀文様です。今日朝早くから本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
やや寒さも和らぎつつあるということなんですけど、はいはい、今日は本当にもう朝早くからありがとうございます。早速なんですけど、壇能法輪寺のご紹介をお願いできますか。
はい、よく三条京阪を上がったすぐのお寺とか、
はい、
三条大橋東詰めにね、
はい、
位置するお寺というふうなことで、はい、まあまあ京都の皆さんには壇能さんっていうふうな、愛称で呼ばれている割とか有名なお寺なんです。
はい、
自分で言うのはおかしいんですけどね。
壇能さんということで親しまれて、
そうです
ことなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。今現在志賀原様はご住職というお立場なんですけれども、
はい、
これまでの経歴などをご紹介お願いできますか。
はい、ですね、私の経歴はですね、住職には何代目っていう風なのがありましてね、
はい、
私で27代目、27世と、
はい、
になるんです。
はい、
まあまあ、私は実は生まれた家はお寺ではないんです。
はい、
お寺ではないお家を在家と言いましてね。
在、
はいはい、在家の出身なんです。
はい、はい、
で、まあ元小学校の教員をやってましてね、
はいはい、
で教員を終えて、まあ、お寺のお坊さんの資格を取らせていただいて、
はい、
今に至ってます。
はい、そうなんですね。
はい、なかなかね、お寺お坊さん言うて、
はい、
面白いですよ。はい、
現在のお立場でも何年くらい、
は
い、
ね、はい、今で私で25年目ぐらいになりますね。
ああ、そうですか。
はい、前住職が亡くなりまして、
はい、
25年目、
はいはい、
すぐに交代をしたんですけどね、うん、なかなかお寺の運営は、大変ですが、
はい、
大変ですが、本当にいろんな出会いがあってね、ご縁があってね、今日もパーソナリティのね、のご出身が、
はい、
お父さんが沖縄っていうふうなこと、これもご縁があったなっていうふうに喜んでます。
ありがとうございます。その辺も後ほどちょっとゆっくり、はい、お聞かせいただきたいというふうに思ってます。
はい、
はい、壇能法輪寺についてさらにちょっといろいろと詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はい、改装は1611年ということなんですけれども、 そのあたりまでまず遡りながらご紹介いただきます。
わかりました。何分ぐらいあります？
ですね、そこのところでは、そうですね、5分から6分ぐらいのお話をまとめていただければ助かりますけど。
十分です。
はい、
まず、1603年にね、
はい、
福島県の浄土宗のお坊さん、
はい、
大中、袋の中と書いて大中上人が、
はい、
とってもお勉強熱心な方で、
はい、
中国その当時、はい、民に、勉強に行きたいと、
はい、
まだ日本に届いてない経典なんかがいっぱいあるはずやと、
はい、
それを、まあ、勉強に行きたいということで、長崎県の方からね、
はい、
平戸の方から、まあ、船はたくさん出るんだけれども、ところが、その前に秀吉さんが朝鮮出兵をされましたわね、
はいはい、
ですから朝鮮中国の方々は日本人は上陸はダメだというふうな交易、正式な貿易はしておられなかったんです。だから行くことができなかったんですね。それでじゃあ太中さんはどう考えたかいうと、当時の琉球、
はい、
でその前にフィリピン、ルソン、
はい、
ルソンまたは琉球は明と親しくて、そこに行けば、
はい、
明に行けるん違うかっていうことで、まずルソンに渡る。ルソンから行こうとしたらやっぱり日本人は上陸はダメ、
はい、
そして仕方なく琉球に帰ってくる、
はい、
で琉球から明に行こうとしてもそれでも日本人は上陸はダメだというふうなことを言われて、で琉球でそのチャンスをね3年間伺っておられたんですね。
うん、
でその時に浄土宗でしょ、私たちは、
はい、
浄土宗を初めて琉球に広められたんです。
うん、
その前は禅宗っていうふうな宗教は言っておったんですが、
はいはい、
民衆にまでは広がらなかったと。だから太中さんが柔らかく仏教について、
はい、
浄土宗についてお披露目になった。それをその当時の王様、
はい、
正寧という王様が聞きつけて、
はいはい、
私にも聞かせてほしい、この慶林寺というお寺を作るからここにどうぞ住んでほしいっていうふうなことで、
はい、
そこで民衆または王様に、
はい、
琉球の少年王に分かりやすく、はい、広めて、
はい、
浄土宗を。ところが3年間本当は明に行きたくて待ってたんだけど、
はい、
願いが叶わずに、
はい、
そして帰ってこられる1606年に琉球を後にして、そして、はい、1609年に京都で布教生活をして1611年にうちのお寺を作ったという流れです。
あ、そうなんですね、
はい、早めに言えば説明すれば
少年さん、はい、
少年
王、少年王、琉球王朝
王様です。
王様ですよね。
王様です。
あ、うん、僕実は友達と言いますかね、
はい、
正家の正家ね、今でも続いてますですよね、
はい、
で僕の家内の友達になるんですけども、はい、同じリクルートに勤めてたんですけれどもね、で友達がいてるんですよ、はいはい、で沖縄行った時にいろいろ案内してもらいました。
で戦前からね沖縄の方と付き合いがあって、具志堅さん、はい、今の奥様、まあおばあちゃんな、90ぐらいのおばあちゃんなんですけど、その方のお母様が正家から出てきてはんの。
元副知事ですよね。
それはどう
やって、そのお母さん、まあ、僕のその友達、まあ家内の友達の、まあ、こう知り合いの、
はい、
当時の副知事の息子さんって下の名前見たらね、皆、うん、ごんべんがついてるんですね、一文字で、
一文字で
小何々、 師匠さとしてるんですけどね、ごんべんについた文字をなんか使うというふうにこう決めてるらしいんですよ。どういういきさつかまではちょっと聞いてないんですけど、
ね、何かね、
でその名前を見たらあとこ分かるらしいんですよ。
私は会うたことはないんですが、その今の奥様のお母さん家内が会うてます。前亡くなられた、はい、その正家から出てきはった、ものすごく高貴なね、もうこういう御香がさしてたっていう風なね、そういう風な、まあ、正家の王族から出てこられた人っていうのはね、うん、そういう雰囲気を持ってるっていう風に、
わかりますね。
その方も
いや、わかります。なんか人柄がもそいいんですよ、
うん、
なんかね、まあ、本当に僕は直接知らなかったんですけども、まあ、家内と沖縄遊びに行った時に結構親切にいろいろ案内していただいてね、なんかそれだけなんか印象的で、人柄がなんかすごいなとこう思いましたですね。まあそれはその同じ仕事やってたリクルートの中でもそういうふうに皆さんが親しまれたっていうふうなことは聞きましたですね。まあでまあ、その後退職されて、お父さんがやってる会社の方に勤めてるようですけどもね、はい、
もっと深い話があるんですけど時間的にまあ無理でしょ、
は
い、
ま
あそういう成り立ちがあると。
そうですね、はい、分かりました、はい、ちょっとお話の途中なんですけど、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、はいはい、音楽をお聴きいただきましょう、はい、音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは壇能法輪寺ご住職志賀原賀文様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほどのお話の続きになるんですけれども、まあ、小王朝の話から、
はい、
小家も、
はい、
ご家族のお話をいろいろ聞かせていただいたんですけれども、はい、
あのね、
はい、
その太中さんが、
はい、
お話しされた少年王は、
はい、
直系ではないんですね、
はい、
王家の、
はい、
裏添えから来られた、
はいはい、
王様なんですね、
はい、
で、直系の王様たちは、
はい、
タマウドゥン、
はい、
お墓ね、
はい、
世界遺産になっているタマウドゥンというお墓が、
はいはい、
王家のそこには入らなくって、
はい、
裏添えにその お墓がその一族さんの裏添えヨードレっていう風なお墓があるんですが、そこに入ってはる、
はい、
でなぜかっていうと、
はい、
まあ、それは一族であるっていうことと、1609年に薩摩藩が琉球侵攻するでしょ、
はいはい、
でそれに対して若干の抵抗はしたけれども、
はい、
島民の命を大事にしなければいけないっていうことで、
ええ、
自分が囚われの身になればそれはいいんだろうと、
はあ、
で受け入れをしたんです、
はあ、
だからその後の、まあ、歴史の評価として、
はい、
大変その腰抜けの王様であるっていうふうな評価であるとか、
うん、
だからあなたは玉うどんには入れないっていうようなことでっていうふうな評価もあったみたいです、
うんうんうん、
じゃなくて島民の命を守ったのはその王様少年王なんです、
はい、
だから囚われの身になって、
はい、
江戸の徳川秀忠二代目将軍、
はい、
越権に連れて行かれるんです。
越権と言いますとごめんなさい、
その、つまり徳川の将軍様に母と言うて家来になりますということで、それも何千人という千人というような行列を組まされて、大阪からね、その途中で少年王の弟さんが静岡で亡くなってある。でそれで謁見されて、まあ帰りに徳川家康駿府でお会いになってるんです、
うん、
駿府で徳川家康にね、
うんうん、
日記が残っておるそうです。家康の南の小さな国の王様が、
はい、
うん、立ち寄ったと、
うん、
初めは弱々しい王様であろうと思ったけれども、うん、いやいや威風堂々とした王様であったっていう日記がある。それで1609年に京都で再会するんです。太中上人と少年王が、
はい、
どこで言うたら、
はい、
伏見桃山城で、伏見桃山城のお殿様は徳川家康のお父さん違いの弟なんです、
はい、
その方も太中さんに帰えよと、つまり太中さんの話を聞きたいということで、
はい、
何度もお城に招いて、
うん、
そこで再会するんです、
うん、
すっごいドラマでしょ。
いやーすごいドラマですね。いやそれもっとこう
知ってはった？
いや知らなかったですよ、うん、いや
すごいドラマでしょ。
そうだったんですね、
はい、
いやこれは興味深いお話ですね、はい、
来てまた話しましょう、
はい、ぜひいやもうぜひお願いしたいと思います、はい、はい、ありがとうございます。そのあたりちょっといろいろと聞きたいところなんですけれども、はいはい、ここでお寺の維持管理文化財の継承について、
はいはい、
お伺いしたんですけども、はい、どうでしょうか。
いや古文化保存協会は本当に一生懸命にね、
はい、
京都の文化を、
はい、
そういうふうに継承守って維持管理をしていただくっていうようなね、
はい、
組織ですわね、
はい、
だからお寺もお寺として何が大事か、やっぱりお金です、
はいはいはい、
ところが、
ええ、
お金はなかなか難しいです、
はい、難しいですか、
難しい、
はい、
だから 公的なその行政であるとかいうふうな、はい、皆さんでお金を出し合っていただいて、本当に400年500年のものを守っていただくと。お寺は何を努力をしたらいいか言ったら、それをね、市民の皆さんにいかに見ていただけるか、
はい、
お寺にやってきていただく、お寺を知っていただくっていうふうなことを私は趣を置いてやってます。それが大事かなと思います。はい、お寺としては、
そうです
よ、ね、儲けることはできないですもん、不正収入言うてもね、なかなかそんなにもたくさん観光し、観光でというふうなこともね、
はい、
いうことも無理ですしね、やっぱり行政的な支援があったり、でそれは、お寺はこんだけ大事なものがあるんだよっていうことを本当に市民の皆さん、はい、地域の皆さんが知っていただくっていうことが大事じゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですよね、
はい、
国の重要文化財もかなりの数がある、
はい、国の重要文化財は、
はい、何点かある
という3点あって、
3点、
はい、一番古いのは聖武天皇さんの時代のものが一つ、
はい、
奈良時代ですね、そして、鎌倉時代のものが一つ、
はい、
桃山時代のが一つ、
はい、
国の重要文化財です、はい、あとは京都府、
はい、
京都市の重要文化財が何点かあります、
はい、そういうことなんですね、はい、なんかの参拝の記念品、これはどういうもの
ですか、それも、
はい、
太中さんが沖縄に琉球に行った時のお話で、
はい、
招き猫が伝わってるんです。黒の招き猫、江戸時代は右手を上げている黒い猫を、つまり招福猫言うんですが、他は真似をしたらダメだっていうふうに言われておった時代があったようです。
ほほほほ、
はい、京都民族史っていう、本にちょっとそういうふうな文面が出てくるんですね、ちょうど昭和初期に出てるのかな、招き猫が伝わってます。参拝の記念に、
我々一般的に見てる招き猫の起源みたいな、
いうふうな人も一番古いんだろうと、
はい、
そういうふうに招き猫をお授けをされている神社仏閣の中では一番古いとは言わないけれども、古い方の お寺の一つであろうというふうには言われてます。
そういうことなんですね、
はいはい、結構ね、お買い求めいただいてます。
あ、そうですか結構収入になってるということですね。
あまりね、はい、売れすぎるとこんな税金がかかるからその辺はほどほどにという
ということですね、はい、わかりました、これから春を迎えるんですけれども、お寺の行事の方は、この後どんな予定、
どこのお寺さんも、春の彼岸へっていうことで男神徒さんが集まって、お墓参りにされる、
はい、
でうちの方はその後、ちょっと6月に飛ぶんですが、龍神法要、ちょっと有名な龍神さんが祀ってあって、
はい、
その龍神法要を、6月の第1土曜日に御開帳する、
はい、
割とかね、歌舞伎役者さんが結構見に来はる、そしてその後6月の中旬、23日がほら慰霊の日、沖縄が戦争が終わったっていうこと
で、はい、6月23日、牛島中将が自決され
自決されて、それに合わせてピースフルコンサート
を
やらせていただいてます、もう20何回ぐらいになって、
いやぜひ
法要と、
はい、
その後沖縄の三線、頑張っておられる三線を弾いたり歌っておられる方を呼んで、
はい、
そこでピースフルコンサート、はい、去年、
はい、
八重さんに、沖縄の人ではないけれどもコンサートをしていただきました。素晴らしかったですね。
そうなんですね、
そういうご縁があるんです、八重さんとは。
この番組のスポンサーになっていただいている八代さん、はい、社長さんなんですけど、僕と同級生なんですけど、はいはい、この方も沖縄出身なんですよ実は。
あら、
はい、
あら、
で僕は大阪の北区というところです、はい、暮らしてるんですけど、そこに国分寺というお寺がありましてね、はい、そこのちょっと世話役をやってる関係でご縁があって、 ちょっと話をしたら、うん、ああいいよということでなっていただいてるんですね。
ぜひ、はい、沖縄の歴史を勉強してもらおうと思ったら壇能さんに来ないとあかん
ですね。そうさせていただきますいやもうぜひ学ばさせていただきたいと思います。はい、はい、まだまだちょっとお話が尽きないところなんですけれども、この番組でお越しいただいたゲストの方に、はいはい、最後ということで未来へつなぐメッセージをこうお願いをしてるんですけれども、ご紹介をいただけますか。はい、はい、こちらです。
仏心仏心花のごとし、
はい、
この意味は全ての人たちが仏様の心になって花のように誰もがその花を見て優しい思い気持ちになっていただける、そんな世の中になってほしいっていう風な願いが込められた、あの前住職先代の住職も大好きな言葉で、でうちはあの保育園もやってます。で、はい、日本で初めて夜間保育園、夜の10時まで、昭和27年から始めた保育があると。でその子どもたちも本当に何が大事かって優しい気持ちになってくれる、優しい思いを持つ、優しい心を持てるような子どもたち、大人になってほしいっていう風な、そうすればね、戦争は起こんないと思うしね、うん、そういう願いを込めた、まあ、あの保育園作り、そしてお寺の教科作りをしてきているつもりです。それが実際にそうなってるかどうかはまだまだ分かんないところがあるんですけどね、あの全ての人が仏様の心のように花を見て美しい綺麗だなっていうふうに素直に言えるような人になってほしいという意味です。はい、
保育園をずっとこうされてきたわけですね。
そうです、そうです。あの前住職が、
はい
はい、母と、まあ、その時の母と二人で昭和25年から、はい、25年から
戦後間もないと言っていいような、はい、ね、
戦後 間もないっていうことは、あのお父ちゃんもお母ちゃんも亡くなって戦争孤児の子供たちも境内にお遊びに来ている、
はい、
その子供たちを集めて子供の家から出発をした保育園です。はい、
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは壇能法輪寺ご住職志賀原雅文様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
とんでもないご縁いただきました。ありがとうございました。
皆さん次回は3月24日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。